私たちね、初めてここで東十条で、この学びを始めますけれども、シリーズとしてはですね、この西日暮里で学んでいた時と同じくですね、その続きをしていくことになりますが、聖霊シリーズということです。普段のこの聖書をですね、この順番にこの読んでいく学びとはちょっと違ってですね、この聖霊の賜物、これを求めていきたいんですよね。で、その前にまずは神がその一つ一つの賜物について何を意図しておられてお考えになられているのかを、これを御言葉から聖書の言葉からこの知っていき、そして求めていきたいと願っています。で、今日はこの第一コリントの12章で、初めに列挙されていた9つの御霊の賜物の最後になります。威厳を解き明かす力ですね。コリントの第1の12章の10節になります。12章の10節です。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には威厳、ある人には最後、威厳を解き明かす力が与えられています。ということですね。でも本当に今ここで私身近に、ちょっと悔しい思いをするような、証しというか、この体験というか、カルバリーチャペルでこの前、カンファレンスがありましてですね、でアフターグローがありました。で、その聖霊の賜物をこの用いていくということでですね、このやっぱ超自然的なこの予言であるとか、あとはこの幻であるとかですね、そういう啓示とかそういうものがあったらなということを願っていたんですけれども、もちろんね、この御言葉をこう分かち合っていくというのは素晴らしいことで、それも一つ聖霊の働きなんですが、で一人のね、姉妹がね、威厳を語ったんですね。威厳を語りました。で、私ね、祈ったんですよ。どうか解き明かす、解き明かしが与えられますようにって、祈っていたところ、他の方がですね、聖書の箇所とかこう読んだっていうことで、そこでちょっとちょうど第一コリントの今から今日学んでいくですね、14章ですね、ところに出てくるこの解き明かし、これが、前回なかったっていうこと、ちょっと残念だったんですよね。でも主は何度も何度もチャンスを与えられますし、ぜひですね、これも求めていきたいと思います。けど、もっとちょっと客観的にですね、このコリントの教会の中で起こっていることをですね、見ていきますと、ここでのミソはですね、この威厳とその解き明かす力というのが5つの御霊の賜物のうちで最後に出てくるっていうことなんですね。で、13章の初めには、この愛がなければ無に等しいという有名なところの一番初めのこのところに威厳が出てくるんですよね。そして、で、なんでかというとですね、この14章に入ると分かるんですけれども、コリントの教会で威厳が、乱用されていたという問題があったんですよ。ですから、かなりその威厳を語ることを禁じているわけではないんだけれども、この秩序が乱れるほどに乱用されていたので、抑える形でこのキリスト者としての成熟、この真ん中に愛の章がありますけれども、愛が中心となって、そして賜物をどのように用いていくのかという中で、この威厳というものが抑えるというか、このコントロールする、なんて言えばいいかな、その秩序を保ちながら用いていくっていうことをですね、この教えていく。だから、この最後の最後にこの威厳と、そしてそれについこの解き明かす力というのも、威厳がなければ解き明かす力というのはないわけですから、この解き明かす力がこのあるわけなんですよね。で、解き明かしというこのギリシャ語が、ずっとね、ヘブル語発音してないのでね、ヘルメ ヘルメネイアって言うんですね。ヘルメネイア、これはヘルメネイアと日本語的に言ったらいいかな。で、これは英語だとヘルメネティクスっていうですね、英語わかる方はこの解釈学、聖書の解釈学と訳されているものの語源になっているギリシャ語が使われています。まあ、その通り解き明かしなんですね。ですから異言を解き明かすというのは必ずしも翻訳通訳ではないんですね。一語一句それをこう訳していくという変換していくということでは必ずしもない。まあ、そういう場合もあるかもしれませんが、必ずしもないということを知る必要があるんですね。で、あとこの賜物は異言の賜物と同じように、その自分がその言葉を知っているから通訳しているのではなくて、本人もその言葉、その異言で語られている言葉っていうのは理解できないのに、その思いが与えられ、言葉が与えられて、そして結果として解き明かしを行っているという、まあ、そういう力であります、能力であります。で、この解き明かしについてですね、まあ、これまで他にも見たものたものがあると、旧約からどうであるか、新約でどのように用いられているかということを見ていきましたが、解き明かしについてはここのコリントの教会に書かれていること以外に事例を見ることができないんですよ。ただし旧約聖書に解き明かしはあるんです。夢を解き明かしたということで、ヨセフがおり、またダニエルがいました。まあ、ヨセフは7頭の肥えた牛、その後に痩せこけた牛、その夢をパロが見たのを解き明かしました。あと7つの穂と、その後に痩せこけた穂ですよね。で、ダニエルはネブカデネザルが見た夢があり、その人の像の夢があって、まあ、その場合ね、ネブカデ、あの最初の人の像の夢の場合は、その夢も 伝えてですね、そしてその解き明かしをして、それから、この大きな木があって、それが根株残すだけで、切り倒されたという、まあ、夢、これを解き明かしをダニエルがしました。で、もう一つですね、ダニエルは文字も解き明かしたんです。まあ、これがかなりその解き明かしの力に近いものなんですけれども、このバビロンがこのメディアペルシャ軍に攻められていた時にですね、最後の王になるベルテシャツァルですね、が大宴会を開いていたわけなんですね。で、その最中にこの人間の手の指が現れて、文字を壁に書きました。で、非常に怯えて彼が。で、文字の解き明かしを行わせるために智者、を集めたんですけれども、誰も解き明かせなかったと。で、それでダニエルが呼ばれました。そして当時彼らの間で使われていた公用語はアラム語だったんですけど、その文字はアラム語でもなくですね、そしてその書かれていた文字自体も、実はそれだけでは意味のなさない羅列だったんですね。メネメネテケルウパルシンという言葉なんですけれども、そのまま翻訳すると、数えられた、数えられた、測られた、分割されたってことなんですね。これだけだとわからないわけなんですけれども、ダニエルがこのように解き明かしました。メネとは、神があなた方のあなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアには与えられるということですと。だから、メネがこの数えられたというのは、もう知性が終わって死ぬよということで、測られるというのは、目方が、このあなたの義という、あなたの不義というのが、もう圧倒的に不義が高いから、もうあなたは滅ぼされるよと、裁かれるよと。そして、この分割というのが、メディアとペルシャという2つの国に分けられるよということなんですね。ですから解き明かしですね。で、これがこの翻訳ではなく、この長くなった例であるわけなんです。で、まあ、初めからお話ししますと、私は異言の解き明かしの賜物を持っておりません。ですから、他のこの持っている人のこの話をに頼らなければいけないんですけれども、どうやってこれを説明していけば良いのか、ちょっと、この 考えたんですけれども、やはり、もうそのままコリントの第一の14章をですね、この読む、そこに出てくる、何度も出てくるんですけれども、これを読んで一つ一つ説明をさせていただこうかなと思います。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも預言する者の方が勝っていますと。このもう明確に異言よりも預言することをコリントの人たちに勧めているわけですね。で、異言は禁じていないんだけれども、預言することを熱心に求めなさいと言っています。で、理由と根拠を語っているんですけれども、まあ、簡単に言うと、この教会の徳が預言によると高まるからだと。で、異言は自分の徳を高めるけれども、解き明かしをするならば教会の徳にもなるという、そういう話なんです。そこで解き明かすって話が出てくるわけです。異言の特徴は人ではなく神に語るということです。これとても大事ですね。わかりますか？人ではなく神に語っているということです。賛美にしても祈りにしても、人ではなく神に語りますが、今私がしているのはある意味で形態としては予言になるわけなんですね。なぜかというと人に語っているからなんです。で、これが主が言われるこうであると、主がこう言われてます、今ここにはこういう方がおられて今この励ましが必要ですとかです。で、こういうことを語ればですね、予言になるわけですけれども、違うんですね。異言は違うんです。で、しかもですね、この異言というのはそれだけでは全く他の人は理解することのできないものなので、基本的に個人が用いるものなんですね。祈るとき、賛美するとき、公の場ではなく、そうですね、公の場ではなく、公の場においては予言を用いていきなさいということであって、けれども解き明かしがあれば、その賛美している言葉、祈っている言葉、神に対するものであるけれども、それを聞いて徳をがこの他の人たちのですね益になるということなんですね。で、まあ異言、異言をお聞きになったことのある方手を挙げてください。はいですね、アフターグロー出てらっしゃいました。2種類あったんですね。女性の声と男性の声。男性の声はあれ実はですね、異言じゃないんですね。あれはハンガリー語でですね、北海道 の, あの教会を始めた方がですね、ハンガリー人なんですね。で、奥さんが、ハンガリー語をとっても上手なお方で、すぐに訳したんですね。で、あれは異言ではないんですね。初めに話した女性の方が異言ですね。彼女はフィリピンの方なんですけれども、タガログ語ではないなということはもうすぐ私は感じ取ることができました。で、異言は聞いたことがあると思うんですけれども、で、今までその聞いている中においてですね、どうでしょう、解き明かしがされたのを聞いたことってありますか？ないですか？ですからね、ここはとっても大事になります。ですか？でね、多くその異言が礼拝とか公の場所で語られている時にですね、解き明かしだと言って語っている内容が実は予言であるっていうことが多いんですね。 主がこう言われる、こうこうこうですというふうに人に語りかける、この人に対する神からのメッセージとして語られる場合があるというよりも、そうやっちゃってることが多いんですよ。で、実はその異言が語られたから、それにまあちょっとこう勢いを与えられて、あ、この勇気を出してですね、この語ってみたと。それが予言の言葉だけれども、実はその異言の内容の解き明かしではなくてですね、まあそういう、まあそういうことっていうのも実はあるんですね。まあ実はね、この前のカンファレンスの内容もですね、あのこう他の方がこの聖書のこうどっかを取ってこうこう語り始めちゃったっていうのはあったんですけども、それはそんな感じなんですよ。だからまあ聖書の言葉であるか、それかそうじゃなくてこう神様から与えられるものであるか、まあ、そういう感じでたまたまそこに異言と予言がこうあの 並べられてしまっているわけなんですけれども、この異言の解き明かしではないんですね、そういう時にね。まあ、こういうことがよく起こるので、もう本当に私たちこの聖書に書いてありますので求めたいですよね、この解き明かし。まず異言が与えられること、これまあね、でも予言が与えられることをもっと求めなさいって言ってから、この予言が与えられることを求めてってですね、そして、個人の生活で、この祝福されるようにですね、異言の、この賜物もですね求めていけばいいと思います。で、そして次いきましょうか。ですから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を話すとしても、黙示、これ啓示のことですね、啓示や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴など命のない楽器でもはっきりとした音を出さなければ、何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したなら、誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じようにあなた方も下で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私はその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人にとって私も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、求めたんですね、このね、コリントに対し。教会のところを高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。だからこれが教会の徳を高める、それを求めなさいと、こういうわけですから、結論です。異言を語る者はそれを解き明かすことができるようになりなさい。ここにやってますですね。で、このようにいいとあの教会の徳のが高められる一環として、解き明かしを求めましょうと言っています。で、次に、もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は身を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。はい、ここで異言の祈りの状態について、また賛美ですねの状態について、その特徴をですね、しっかりと見ていくことができるんですね。霊においては祈るけれども、または賛美するけれども、知性においては身を結ばないと言ってるんです。で、ここではっきり分かるのは、語っている本人はその意味していることは分からないんですね。よろしいですか。で、この異言というのは英語でタング、まあ舌と訳されているわけなんですけれども、まあ、あるこの解釈する人は、舌は全員に与えられているから異言も全員に与えられているんだというような解釈を聞いたんですけれども、もしそれに従ってその解釈に従って読んでいくのであれば全く意味をなしません。なんで知性が身を結ばないんですか。そうではないんですね。霊において徳が高められますけれども、まあ、あのこの前の前回の学びにおいては安らぎが与えられるということ、 まあ、これは体験した人はすぐ分かりますけども、本当にこのなかなか言葉で言い表せない、うめきになるような、そういう祈りをどうやって祈ればいいか分からないとか、そういうものも含めてですね、あとはもう本当に喜びがいっぱいで、この喜びを言葉にするのも、なんか日本語は、まあ、なんか私日本語で話してもよく間違ってなんか間違って、ね、表現つかない、まあ、それでも主はどうかって言っても他の人なんか分かってるような雰囲気になってね、それ助かるでもおーとかってなるじゃないですか。そして言葉以上の喜びなんですよね。でそれを言い表すときに威厳というのを使うので、とっても祝福されるんですよ。でそのことを今ここで話しています。でも知性においても実を結ばなければいけないから、知性においても祈って賛美をしていきましょうと。ただこれを霊によって祈っていくこと、賛美することが隣の人がわからないままだったら、たとえ神に威厳で感謝していてもアーメンとは言えないでしょうということなんですよね。それでパウロはかなり話せるみたいですね。他の誰よりも多くの威厳を話す、すごいですねこれね。何カ国語の威厳を話してたのかちょっとわからないですけれども、で知性を用いて5つの言葉だと、まあ、すごく大人のクリスチャンですよ。大人のクリスチャンですよ。持ってるからもそのまま披露していくっていうか、そのままなんか、ね、私でもこんなに喜んで嬉しいのに、あなんで邪魔するんですかとかってな、じゃなくて他の人の徳が高まるようにそれを用いていくっていうのがキリスト者の成熟でしょうですね。で次に、兄弟たち、物の考え方において子供にあってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。律法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってこのために語るが、彼らはな私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで威厳は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は不信者でなく信者のための印です。ですからもし教会全体が一箇所に集まって皆が威厳を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきた時、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ心の秘密があらわにされます。こうしそうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。威厳で語られた場合と予言で語られた場合、何が起こったか。威厳の場合は何これ言ってんのと言って、初心者の人、つまりまだ信仰を持ってない人が来た時に、不信仰にとどまったままでいてしまっているところが、予言の場合はその人が持っているこの心の持っている闇というか、その持っているものがある予言の言葉によって明らかにされて、そして本当に神様に向かって悔い改めをしですね、そして信仰を持つという信仰へと導かれていくではないですかという話をしているわけなんですね。でしばしばですね、ここでこの22節でこの議論があるんですね。この信者、威厳は信者のための印ではなく不信者のための印だと、予言は不信者ではなくて信者のための印だと言ってますけれども、これをなんかここだけ取るとですね、なんかあれおかしいんじゃない、だって信じる者には次の印が与えられる、新しい言葉が語られて、マルコの16章に書いてあるじゃないですかと。いやそういうふうなことではなくて、今説明した通りなんですよ。威厳が与えられてこの礼拝で用いられたとしても、信仰を持ってない人が信じることにはならないよねって。だから不信仰の印っていうのかな、不信者の印っていうかな、不信者を作り出す印かもしれないけども、信者はできないよと。けれども予言が与えられたら、今度はそれを信仰を、この持つことができるようになるというので、信じるようになるための印って言ってもいいかもしれません。信者のための印なんだよと、このように言っているわけなんですね。ここには解き明かしのことは書いてないです、ね、解き明かしのことは書いてないですけれども、その解き明かしを用いたという、証しを、ね、神様が解き明かしを用いて人を信仰に至らせたという証しをですね、パスターチャックがね、チャックスミスが、していました。 少人数であったので、教会をですね、その普通のこう順番通りの礼拝ではなく、もっとこう緩やかな形でですね、そういう精霊の賜物を用いていく、自由に用いていくような形で、このしていったんですね。まあ、アフターグローみたいなことをしたわけなんですよね。でそれでその教会にはですね、この姉妹が威厳の賜物を持っている姉妹がおられて、でそこでこの威厳で、賛美祈りをし始めました。で彼女の威厳というのがフランス語なんですね。でフランス語でも格調高いフランス語らしいんですね。アクロスティックって書いてありましたので、貴族風の、まあ、そのいろんなレベルがあると思うんですけども、非常に格式高いこのフランス語をこの威厳で語っていると。でチャック本人がちょっとおかしなんかね、ちょっとね、頭混乱してしまったそうなんですね。で彼はね、威厳のを解き明かす力が与えられています。わかります。でもね、フランス語も少し理解できるんです彼は。そこでこの知性で理解ができるフランス語があって、今度は超自然的にこの威厳の解き明かしの力もあって、だから威厳の解き明かしの方の力をちょっとこれ今使わないように努力して、そしてこの実際に分かるですね、この自分の知性で分かるようにまあ努力してたんですね。でも奥さんが立ち上がったんですよ。彼のケイケイって言うんですけども、奥さんが立ち上がった。で解き明かしをしました。たまたまその集会にボーイフレンドに連れられてきた未信者の人がいたんです。ユダヤ人の人なんですけれども、で問題を持ってるっていうので後で相談するために来たんですね。でそのボーイフレンドが連れてきたと。で彼女はフランス語わかるんですよ。で、まあ、その礼拝が終わった後に、ではね、カウンセリングのようにね、一体どうしたんですかっていうことを言って、その前にね、ちょっと聞きたいんだけど、礼拝の中でなんかありましたよねって言って、で聞いて、で着火が教えたんですね。どちらもフランス語はわからないんだよって書いた。でそれでじゃあ問題何ですかって聞いたら、いや問題を話す前に私はイエス様を受け入れなければいけませんってこうやって話したんですね。そしてイエス様をその場で受け入れたんです。で受け入れた結果ですね、問題もね解決されたんですけどね。心の中の問題でしょうね。ということで、まあ、その解き明かしされたことによって、まあ、ここでちょっとね状況は全然違うんですけれども、信仰へと導かれた、まあ、貴重なね、まあ、証しをこの読むことができました。では26節から具体的な指導をですね、このパウロがしていきます。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり威厳を話したり解き明かしをしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。どういうふうに具体的に、もし威厳を話すなら2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。だからいろんな人がブワーって話すのではなくて、2人か3人だけに限って限定してですね、でしかも順番に、でしかも解き明かしですねというふうに言ってます。そしてもし解き明かす者が誰もいなければ教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。個人のデボーション、祈り、賛美の時にそれを行いなさい。で予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。予言であっても今度は吟味が必要になりますよということですね。これはとても大事ですね。予言の賜物の時にお話ししましたけれども、全てを信じてはいけない、霊だからといって全てを信じてはいけないですね。これが神からのものかを試さなければいけないわけですけれども、これもやっぱり2人か3人が話してですね、そして他の人が吟味すると。でもしも座席についている別の人に黙示が与えられたなら、先の人は黙りなさい。これ啓示が与えられたら黙りなさいと。だからあなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、全ての人が学ぶことができ、全ての人が勧めを受けることができるのですと。わかりました。順番にやって一人一人が話すことによって混乱が起こらないということなんですよね。ニュースで時々こう議論が白熱するとみんなで話し合う時ってあるじゃないですか。あれほどなんか迷惑、しごく
迷惑なものってないですよね。朝まで生討論とかでね、みんなで話し合ってね、燃えちゃって話っていうから全然何聞こえてるか分かんない、あれをやめようって言ってるんですよね。順番に話そうよと。で、いやそんなことできませんと、今聖霊が語ってるからもう話さざるを得ないんですっていうのは、あれは嘘だよっていうことを次にパウロが話します。預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからですということで、服従しますと言っているんですね。つまり語り始めることは本人が制御できるし、語り終えることも本人が制御できるんです。もう止められませんというのは、まあ、そういう時もあってもいいと思うんだけれどもね、なんていうのかな、愛と徳ですね、秩序で、次に秩序ってこれ出てきますね、この混乱と平和の神だという全体が守られていればいいと思うんですけれども、でも今パウロはですね、もう本当に混乱してしまっている状態の礼拝の中を整理するためにですね、服従するんだよって、これを基本路線としていきなさいっていうことを言っているわけなんです。で、次にこの生徒たちがつって、妻たちは黙っていなさいというふうに言ってるんですけれどもね、まあ、これも文字通り受け止めないでください。そんなこと言ったらですね、ここにいる奥様方はですね、もう一切なんか靴輪でもかけてですね、じゃないですか、ここで黙ってなさいって、家で、ね、靴輪外されてね、怖いね、そんな解釈始まったらね。いや、そういうことじゃないですね。礼拝中に話し始めちゃうっていう背景があるんですよね。あなたこれ一体どういう意味なのって言ってね、でしかもですね、奥さんと旦那さんがこう離れたりするんですよ。でそうするとですね、うるさいうるさいって、もうそうじゃなくてもね、なんか時々あるじゃないですか、なんかもう話にね、この女性たちが夢中になっちゃって、ね、まあ女性だけじゃなくて男もそうだけども、静かにしなきゃいけない時、これと同じですね。そういう話をしてて、そして最後に、それゆえ、39節ですね、兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい、異言を話すことも禁じてはなりません、ただ全てのことを適切に秩序を持って行いなさいと。でこのバランスです、バランスですね、禁じてはいけないよって、しかし適切に秩序を持って行いなさい、教会がですね、このね2つにね、この極端になっていくのが、これが残念なことなんですね。ある教会は禁じてしまいます、禁じてしまいます、その異言というのを非常に否定的に語っていく、ましてや予言というのは、ね、危険であると、啓示をその聖書以外にさらにつけるんだと言ってですね、非常に危険視する。だけど前回じゃなくて予言の賜物の時に学びました、その予言というのはもうその場限りのものであって、普遍的なものではないんですよと。この聖書の言葉というのはどちらもありますね、この聖霊によってこのその場に与えられる言葉もあるし、そして普遍的な教えであるし、教理であるしね。で、あともう一つの極端というのが、もうやり放題、これが与えられることを求め熱心なあまりに、その大人げないことをやってってしまうという、この2つの極端になってしまうというのがあるので、なおさらのことこの14章が大切になるわけなんです。まあ、チャックがですね、こういうふうに言ってます、まあ、経験者として、こういうふうにこの予言、異言の解き明かしの賜物ですね、私がこの賜物を使うとき、まるでそれが英語で語られているように何か言われているのかを理解します。思いや称賛感謝が、思いに称賛感謝が私の思考に、はい、あ違うな、思いや称賛感謝が私の思考に入ってきます。だから僕も本当想像するしかないんですけれども、その英語って、まあ彼が言ってるのは母語ですよね、母国語ですよね、そのだから私たちの場合だったら日本語でこの入ってくるわけですよね、この、その感謝の思いとか、あとは称賛の思いとか、この言葉でバーッと出てくるわけですよね。でこの他にもこの異言がこう結構長い時間、この数分にわたって語られている場合もですね、この覚え普通はられないはずじゃないじゃないですか、けれどもなんかこの最初どうなるかなと思ってもこうちょっとこう繰り返していくとですね、最初の思いが繰り返していくと自然にこの出てくるって、こういうふうにまあ言ってました。
まあ、実はこれ予言も同じなんですね。あのそのままこの出てくる、まあ、この威厳の場合は、解き明かしているということなんですけれども、でも彼はすごく、気をつけて話していました。同じ賜物であっても、このコリントの12章に書いてあった、最初に書いてあったように、働きその運用の仕方っていうのは、いろいろありますよということを強調していました。この一つの体験、誰かその、言葉、その賜物を持っている人を聞くとですね、そうでなければ聖霊の働きではないとか賜物ではないというふうに、まあ、見がちなんですよね。すごく大事ですね、これね。御霊の賜物、今回というか5月の初めに学びましたけど、全ての人にこのギフティングという言葉を使ってね、働きがあるよって、その能力があって働きがあるよという時にですね、どうしても私たちは他の人と比べてしまいます。でこのようでなければこの賜物というのは与えられないというふうにこう思い込んでしまうんですよね。そうではないんだよということがとっても大事ですね。同じ教える賜物でも、例えば私がこうやって教えているのと他の牧師や教師が教えているのではまた違う。でどっちがいいかって比べるっていうのはもう本当に滑稽な話なんですね。神様がそのようにデザインされているわけなんです。ですから、この癒しについてもですね、ある時にこういうふうにやったら癒されたっていう証が、まあ、あったとしても必ずしもそれではないと。けれども熱心に求めなさいっていうことは必要なんですよね。私たちの知性が邪魔をしてしまいます。どうしてもね、その整理をしたい、このなんかかっこよくいたい、という思いがあります。でも思い出してください。信仰を初めて持った時にですね、かっこよかったかというとかっこよくなかったですよね。プライドを捨てて子供のようになって泣きじゃくっても主の前に出ていかなければいけなかったわけなんです。同じように信仰によって、熱心に求める時に信仰によって勇気を出して、で告白しなければいけない罪があったら告白してですね、主に従順になって聖霊に満たされていくことを求めていく必要があるわけですね。ここまでですけれども、まあ、お祈りをしたいと思いますが、まずですね、皆さんで、お一人お一人がですね、声に出してもいいですし、そうですね、小さな声でもいいし大きな声、まあ、叫ばなければいいですけれども声出していいので、しばらく祈ってですね、そして最後に、私が祈ります。でその私が祈った後もですね、本当に 祈りをですね、してほしい人がおっしゃっていただければみんなで祈っていきたいと思います。では、お祈りしましょう。じゃあお祈りします。主、あなたは言われます。重荷を下ろしなさい。重荷を下ろしなさい。私を見上げなさい。待て。静かにしていれば救いは来る。愛する主よ、ありがとうございます。今このあなたが共におられる安らぎの時を与えてくださり感謝いたします。私たちが毎日の生活の中で、おしよう、あなたが神であられること、安きを与えてくださること、あなたが私たちを私の子供だと言ってくださること、私が家を建てるのだと言ってくださる神様、人の苦労は何一つ神の恵みにつけ足すことはないとおっしゃられる神様、あなたは皆褒めたたえます。あなたこそが、あなたが神であられて、 私小さな群れですけども、小さな群れに御国を望ましてくださる方ですから、王主よありがとうございます。あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ今聖霊を降り注いでくださいます。内側からあふれ出させてくださいます。激流としてくださいますように。どうぞ火の炎が、炎の下が弟子たちに降りてきてくださったように、ああ主よどうぞあなたが聖なる御霊を、清めの御霊を与えてくださいますようお願いします。私たちがしっかり持っている罪を捨てることができるように勇気を与えください。そして本当に捨てて、すっきり爽やかになって、主よあなたの前で子供のような、あのナーマンのきれいになった肌のような、幼子のようなクリスチャンにしてくださいますようにお願いします。おしおしおしおし、私たちが勝手な重荷を背負っていたことを許しください。告白いたします。マリアではなくマルタになっていたことをお許しください。信仰によって始まり、御霊によって始まったのに、肉によって完成させようとしている愚かなことをしていたことをお許しください。御霊によって始まったものは御霊に進まなければいけません。王主よどうぞどうぞ私たちを砕いてください。あなたの優しさと、あなたの手によって私たちが憩います。イエス様ありがとうございます。真ん中におられるイエス様ありがとうございます。いつまでも聖霊によって、ご自身が戻ってこられるまで聖霊によっておられるイエス様ありがとうございます。今ここに戻ります。ありがとうございます。また戻ってからまた戦いがあります。生活の戦いがあります。しかしあなたにあって勝利します。その敵を打ち滅ぼします。打ち倒しますとあなたも約束してくださいました。賛美によって、感謝によって打ち倒します。どうか助けてください。どうかあなたが敵から救い出してくださいますようにお願いします。その偽りの舌を、どうぞあなたがその舌を滅ぼしてくださいますように。敵が自分の罠に陥っていきますようにお願いします。私たちがあなたの力によって生きますようにお願いします。主よありがとうございます。ありがとうございます。主イエスの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。